歪みの世界です。前回はですね、 C さんを招きして収録しまして、まあ楽しかったんですよ。2時間ほど喋ってたんですけどもね、まあ容量の都合でアップロードしたのは1時間だったんですけども、これはね、ちょっとあまりに面白かったもので、バーンの発売日に限らず今後 C さんに参加してもらおうかなと思ってお願いしてます。多分いろんな映画の話なんかもね、C さんとよくするので、そのあたりの話でまた登場してくれると思いますので、ご期待ください。で、今回はですね、またもや一人の喋りになっちゃうんですが、映画と音楽の話をしたんで、次別の話をね、してみたいんですけど、2、3年ほど前からハマり込んでます、BL について今回はお喋りしようかなと思うんですね。BL、ボーイズラブですね。男の僕が BL にハマるには、まあ、なんていうかきっかけがあったわけなんですけども、そのきっかけだとか、まあ、どういうもんが好きかっていうことを喋ってみようかなと思います。よろしくお願いします。でですね、BL ですよね。で、まあ、2年ちょっとぐらい前に、BL を楽しむようになり始めたんですけど、その頃に僕はブログを立ち上げたんですね。その頃のブログの名前は BL 教習所という名前でした。まあ、つまり僕が BL をこれから知っていくという意味で教習所のような存在にしたいなというところだったんですが、今は1年目の時点で名前を変えまして、偉そうにですね、横文字にしたんですね。ボーイズラブインスティテュート。ね、こう日本馴染みのないインスティテュートっていうね。まあ、研究所とかそういう意味合いなんですけど、まあ、このボーイズラブインスティテュートっていうところのブログを、まあ今でも運営を続けています。ちょっと更新頻度はね、下がったりもしてるんですけど、辞めるつもりも止めるつもりもないので、まあ継続してやっていこうと思ってるんですね。きっかけですよね。BL を読み始めた、やり始めたっていうのかな。きっかけは、まあ一つは大きいのはやっぱり刀剣乱舞なんですよね。刀ラブ。ちょうどその、ブログを立ち上げるちょっと前ぐらいですね、刀剣乱舞のサービスインがあったんですよね。で、これを、まあ、熱心にプレイし始めたっていうのが大きかったです。まあ、僕が一番好きなのは三日月というキャラクターで、まあ、このイラストが随分気に入っちゃったっていうところも大きいんですね。で、あとまあ、その頃に、会社の同僚の、女の子がですね、まあ、BL 愛好家がいたりもして、で、そういう人たちと、トーラブの話をワイワイとしてると、ゲーム攻略の話よりは、やっぱりキャラクターの話に向かうわけでして。で、やっぱりそこを起点に、BL の話題にはなっていくんですよね。どのカップルがいいとかね。その時は僕はチンプンカンプンなんですけども、まあ、なんで僕が分かってない分、カップル論争なんかにはなりませんでした。カップル論争ね、逆カップで揉めるなんてことはなかったと。うん。で、そうですね。まあ、三日月のキャラクターからもお分かりのようにですね、僕は結構、美しい絵、美しいキャラクターっていうんでしょうかね。描線の綺麗な絵がそもそも好きなんですよ。で、まあ、そういうものが好きになる素質があったって言ったら変ですけども、かつてからのきっかけはあったんですね。刀剣乱舞をきっかけに突然そういった美しい絵が好きになったっていうことではなくて、僕はですね、小学生ぐらいの頃から結構少女漫画好きやったんですよね。少女漫画。僕の世代でね、小学校の頃って言った男が少女漫画を読むことはほぼほぼないような時代でしたね。男は少年漫画を読む、女の子は少女漫画を読むっていうようなこうパッキリ分かれてた時代です。まあ、男は少女漫画を読んで、そこをいじめられるかってそうではないんですけど、かなり変わった目で見られるような感じだったんですよね。ただ僕はマンションに住んでたんですけども、近所の、隣の隣ぐらいの同級生のお母さんが少女漫画大好きで、で、僕は漫画好きだとか、絵描くの好きっていうのを知ってですね、じゃあこの漫画とか面白いから読みなよっていうことで、少女漫画をどさどさ貸してくれたんですよね。当時これはリボンコミックスのものをいろいろ貸してくれたんですけども、その中でも池の恋先生の ときめきトゥナイトという漫画がありまして、でこれが当時ね、ちょうどテレビアニメもやってたんですよね。でテレビアニメもやってることだしっていうんで、テレビアニメ見ながら漫画も読むとかやっていくと、まあこれがえらい面白くてですね、まあいわゆる恋愛ものがベースにはなってるんですけども、こう人間界と魔界を舞台にしたちょっとファンタジー要素もあるような感じ でこれにまずはハマるんですよ。少女漫画の一発目としては。でまあときめきトゥナイトをきっかけに、リボンを読むようになるんですよね。でリボンを読むようになると、当時今となっては大御所になっておられるような方々の作品がたくさん載ってました。そういったものでこう少女漫画という、まあ、恋愛漫画ですかね、絵の、まあ、洗礼はその頃に受けてるわけなんですね。絵が綺麗っていうところがやはり気に入っていて、どんどんどんどんこうハマり込んでいくんですね。僕はとにかくリボン派だったんですよ。あの頃はそうですね、夕刊クラブを一条ゆかり先生が書いてたり、お父さんは心配性という作品を岡田アーミー先生が書いていたり、姫ちゃんのリボンとか、ママレードボーイなんかもやってましたよね。あとは星の瞳のシルエットとか。星の瞳のシルエットは連載1回目から読んでたような気がしますね。でまあそうやって女の子が楽しむものということを知りつつも、男である僕はこっそりではありましたけども、そういうものを楽しむようになっていくんですね。で少女漫画に限らず、女性が楽しむようなものっていうのが結構好きだったんですね。例えば僕小学校の時の趣味には洋裁なんていうのがありますね。自分でフェルト人形なんかをこうチクチク作ったりするんですよね。当時ですとゲームのキャラクターを作りたくって、自分でキャラクターをですね、型紙にフェルトに起こして、それで綿買ってきて自分で縫って作ったものをバッチにしてつけるとかやってましたし、あとあれですね、小学校5年生の時に学校の授業の一部で木曜日の5時間目はクラブっていうようなのがあったんですけど、ここではペーパーフラワークラブなんていうのにも入ってましたね。小学校5年生の時なんですけど、僕以外全員女子なんですよね。これなかなかきつかったです。まあ、きつかったんですけど、綺麗な花をね、紙で作るっていうんで、これなかなか楽しかったんですよ。で、周りの女の子たちがですね、あまり真面目に作らないで、出来の悪い花を作ってるのを見ては、こいつら女のくせに、という差別的なこう、ね、悪態をついて、いや、ついてないですね、頭の中で言ってましたね。で、まあ、そういったことも含めですね、女性的なもの、女性が好むものっていうのをかなり早い段階から僕は好きだったんですよね。なかなか表に出すことは当時は少なかったんですけどもね。まあそういったものを楽しみつつ、大学に入る頃にはですね、宝塚歌劇団になかなかハマったりもしてましたね。天海祐希さんがまだ月組のトップスターだったんですよね。男役トップスター。あの頃はね、本当に良くてですね、花組には、アンジュ・ミラさんがいたし、あの頃は楽しかったですね。で、僕は宝塚劇場にも何とか見に行ったりもしましたね。天海祐希さんの対談公演にも行きました。あ、そうそう、阪神大震災の時ですね。あの時僕はですね、揺れた時に電車に乗ってたんですよ。で、なんで電車そんな朝、朝早かったんですよね。5時とか6時とかでしたかね。で、なんでそんな時に電車に乗ってたかと言いますと、天海祐希さんの対談公演のチケットを取るために、大阪梅田の発見コーナーまで、大学生の時の女の子の友達と一緒に行こうとしてた時だったんですね。で、たまたま停車中にとんでもない揺れを経験したんですけども、まあ、まさかね、あんなにバカでかい地震だとは、その時は分かってなかったので、被害状況なんかも分かりませんから、とりあえず動かなくなった電車を乗り捨ててですね、タクシーに乗ってとりあえず梅田まで行って、昼過ぎまで並んでましたね、あの日はね。昼過ぎまで何が起こったか知らなかったんですよね。もう何時間でしょう、4、5時間並んでたんですかね。で、結局は、まあ、当然ながらあの時、宝塚大劇場も、なんか壊れてたので、 公演が継続できるはずもなく、まあ、整理券だけが配られて、後日発券ということで解散させられるんですね。で、こんなに並んだのにって文句言いながら、梅田にですね、阪急梅田の、まあ、でっかいテレビがあるんですよ。待ち合わせ場所としてよく使われる場所なんですけど。で、そこへ行って、愕然とするんですね。神戸の街がなんか、戦争でもあったかのような、大破壊がされた跡が映像で映されてまして。結局その日は夜になるまで、電車の都合で帰れなかったんですけどね。で、まあそうまでして見たかったんですよね。天海祐希さんの対談公演。結局予定通りには行われずに、まあ後に延期されて、無事僕は劇場で見ることができたんですけども、宝塚とかね、今でも好きな男性は多いんでしょうかね。僕が見に行った時は、まあなかなか広い劇場だったんですけど、男性客は、そうですね、1割ぐらいはいましたね。結構ファンもいるんだな、というふうに思ってましたけども。で、まあそんな風にですね、女性が好きだったり、世間的にはされてるようなものも、僕は普通に楽しめちゃう口なんですよね。女性が楽しむものも楽しめるっていうだけで、男性が楽しむと世間的にされているようなものももちろん好きなんですよ。格闘技とかも好きですしね。総合格闘技なんかは一時期よく見に行ったりもしてました。これ僕は勝手にラッキーだなと思ってるんですけどもね、楽しめるものが多いっていうのは、とてもラッキーだと思うんですよ。もし男が好きとされるものしか楽しめないのだったら、今よりね、楽しめるものが少ないわけなので、楽しめるものは多くて多すぎることはないなと思ってるもんですから、とてもラッキーだと思ってるんですね。BL に興味持ってから、こう、いろんなものをね、買ったり、読んだりしていくのは、まあ、特に抵抗もなかったんですよね。少女漫画の延長線ぐらいの感じで思ってたんですけどね。ただまあ、これはね、なんていうか、掘り下げがいのあるエンタメだなっていうのは、そのブログを立ち上げた直後ぐらいに思うようになりましたね。まあ、ブログの最初の頃にもたくさん書いたんですけどもね、BL 界隈を取り巻く歴史的な経緯だとか、その界隈のお姉様方たちの間で、長年培われてきた不問律みたいなもんとか、まあ、礼儀でしょうかね。そういったものが多数存在しているんですよね。で、それを、まあ、知らないままにいろんなことをやってしまったってことは、まあ、幸いにしてなかったんですけども。で、僕はですね、まあ、基本的に商業 BL の漫画をよく読んでるんですね。商業 BL。商業 BL っていう言葉もね、その頃から知ったんですけど、まあ、いわゆる、出版社から、リリースされている商業誌掲載の漫画作品ということですね。まあ、なんでわざわざそう言わなくてはいけないかっていうと、BL 作品の多くは二次創作ですとか、まあ、薄い本、同人誌ですよね。あとは同人ソフトなんかかな。といったところでの発展というのが、その背景に大きくあるもんですから、まあ、商業であるか、まあ、個人的な個人誌ですかね。同人誌であるかっていうのは大きな差のようです。このあたりの趣向性もなんかかなり多様のようですね。まあその中で僕は基本的に商業誌、商業 BL が好きなんですね。まあこれは理由がわかりやすくって、まあもちろん同人誌でもクオリティの高いものはあると思うんですけども、僕は基本的に品質の高いものが好きなんですね。プロフェッショナルが創作して、対価を支払うに値するものと思えるようなものが好きなんです。もちろん同人誌にそういったものがないというようなことを言いたいわけじゃ全然ないんですけども、まあ僕はあまり漁ってないから知らないっていうのが大きいんですけどね。商業誌はやはり入り口として手っ取り早かったんですよね、僕的には。なので、商業 BL をきっかけに、たくさんの作品を読むようになってます。で、その中でもですね、まあそれなりの数をと言ってもまだ少ないんですけどね、2、3年ですから、読んでくると好みがやっぱりできてくるもんでして、その上で一番目に出てくるのは、やっぱり何と言っても中村明日美子先生ですね。もう一番好きです。もうBL 漫画というような括りに限らずですね、中村明日美子という作家がもうとにかく大好きです。この方はですね、もともと BL 漫画でデビューされてたわけではなくて、 まあ、エロ漫画ではあったんですけども、ちょっと一風変わった、耽美系というか雰囲気のあるエロ漫画ですかね。エロ漫画って言うとちょっとニュアンスが違うんですけど、エロのある耽美漫画でしょうか。そういうものでデビューされてるんですよね。結構幅広い漫画を書かれてます。男女の、いわゆるノーマルカップルの恋愛もんも書かれてますし、まあ BL 作品も多いですし、あとは電車ものの漫画を書いてたりとか、結構いろいろです。で、とにかく中村澄子先生の最大の特徴はですね、絵なんですよね、やはり。線がむちゃくちゃ繊細で、まあ美しい線を描かれるんですよ。ネットなんかを見た限りでは、丸ペンとかを使っておられるみたいですね。まあ、つまり細い線を重ねて、描かれているようです。このね、とにかく線、描線とか、描き方が美しくてですね、僕はまずそこで虜になってしまうんですね。あの、一時は東京でですね、どこだったかな、渋谷かどっかのツタヤで、原画をちょっととの間、一週間か二週間で公開するよみたいなニュースを聞きつけて、東京までわざわざ見に行ったりもしましたね。原画6枚ぐらい飾ってあっただけなんですけど、入場料もなんもないんですよ。漫画売り場の一角に原画が飾ってあるだけなんですけどもね。どうしても生原稿が見たくなったんですよね。これだから東京住んでおられる方は羨ましかったですね、この時は。ちょっと仕事の帰りに寄るとかでいいわけですもんね。まあでもこれ見に行ったりもしました。あすみこ先生の特徴である瞳をね、中心から放射状に伸びた線をたくさん重ねて描いてる部分なんかを生の原稿で見れたのでとっても感激しましたね。まあむちゃくちゃ綺麗な原稿でした。あとこれは今年の話なんですけども、楽園っていう漫画雑誌のですね、トークショーイベントがあったんですが、これがですね、まあ、編集長の方と中村澄子先生と佐村博明先生の3人の対談のトークショーやったんですよ。2時間ぐらいあったんですけどね。で、しかもこれがですね、アニメイトの、対象商品、その2人の作家さんの対象商品を一定以上買って、その上で得られる応募用紙を使って応募したらば、抽選でそこのトークショーに参加する権利が当たるかもっていうやつだったんですよね。で、これはもう中村澄子先生、またね、澄子先生が全然こうネットとかで顔とか出されてないんですよね。なのでまあ、澄子先生のご尊顔をこう拝見したいっていうのもありますし、どういった話されるのかっていうのももうたまらなく興味がありまして。で、しかもですね、BL とは無関係なんですけども、佐村先生も僕大好きなんですよね。無限の住人をもうかなり初期から追いかけているファンです。もちろん自社映画も見に行きましたが、まああれはもう見なくてもよかったんですが、まあお布施ですよね。佐村先生へのお布施のつもりで見に行きました。まあつまりこういった二人がですね、対談するんで僕にはもうベストマッチングのトークショーなんで、もう絶対行きたいと。ということで、何年ぶりでしょうね。随分ぶりにアニメイト行きまして、対象商品買って、まあ、2セット一応買ったんですね。で、2つの応募券を手に入れて応募したところ、これがまた運よく当たったんですよね。しかも、2列目のど真ん中っていう最高の席で当たりました。この日、このためだけに東京に行って、2時間楽しんで帰ってきましたね。もう最高の時間でしたね、あれは。ブログにもね、その思いの丈は思いっきり書いたんですけど、まあ中村澄子先生もね、いい感じで毒づいたりするクールな女性で、もうより大好きになりましたね。写真は撮れなかったんで残ってないんですけども、脳内にも焼き付けて帰ってきましたね。中村澄子先生を好きなわけですけども、ですね、僕は宇野明さんの、美意識っていうんでしょうかね、ああいったものを中村澄子先生にも感じるんですね。宇野明さん、ご存知でしょうかね。昭和のイラスト界をこう、大改革した方なんですけどもね、まだご存命だと思います。ネットなんかではね、なかなかその作品が見つかりにくいので、こう、説明しにくいところではあるんですが、 画集を買ったりして、結構宇野先生の絵は手に入れてましたね。むちゃくちゃこう個性の強い絵なんですが、まあ美しい世界観なんですよ。これが中村あすみこ先生の絵を見たときになんだか似てるぞと思ったんですね。真似とかそういう意味ではなくて世界観が似てるっていう感じがしたんですよね。繊細な描線なんかもその類似点の一つだなと思います。で、この中村あすみこ先生の BL 作品というのを、まあまずはドサッと買い揃えて何度も何度も読むんですね。未だに読んでいます。去年一昨年でしたかね、同級生という代表作が劇場アニメ化されまして、これも当然ながら公開日に見に行きました。まあ、劇場内でね、満杯だったんですけども、男性は僕ともう一人ぐらいでしたね。で、そのもう一人は彼女に連れられてきてるようで、男客が全然いないんですごく嫌がってましたけどね。僕はもう一人でしたが、もう十分堪能して帰りましたね。まあ、また良かったんですよ、出来栄えが。原作愛をちゃんと感じれるような、丁寧な作りだったんですよね。もちろん、後に発売されたブルーレイも、デラックス版のボックスで購入しました。おそらくですけども、あれは続編が作られると思うんですよね。というのも、同級生という作品は、同級生というタイトル以外に、卒業生だとか、OB だとか、同じ世界観の延長線の話が何冊か出てるんですね。で、映画化されたのは一冊目の同級生だけだったので、まあ、つまり話が終わってないんですよね。ちゃんと原作通りの終わり方してるんですけど。で、多分商業的にも成功してるでしょうから、これおそらく続編作ってるなという感じがしますね。今のところ話題はまだ出ていないので、まあ、来年でしょうかね。これはもう間違いないなと勝手に思ってます。何の、ソースもない情報ですけどもね。で、あすみこ先生といえばですね、もうすぐかな。実写映画が公開される予定があります。ダブルミンツというですね、これも BL 漫画の原作なんですけども、中村あすみこ先生の作品です。でね、これは実写映画なんで、なんと言いましょう、より生々しいことになるんでしょうね。当然ながら僕はお布施のつもりで見に行くんですけども、ちょうどその僕が参加したトークショーで、そのあたりのことを僕質問で書いてたら答えてくれたんですけどもね。で、どうやら、ダブルミンツはですね、中村あすみこ先生が現場で割といろんな意見を出して、それがフレキシブルに受け入れられるような環境だったらしくって、なかなか楽しかったですよ、みたいなことをおっしゃってたので、ちょっと期待できるのかな、というようなふうにも思ってます。まあ、余談ですけども、同じ質問が佐村先生にも投げてたんですけども、まあ、つまり無限の住人がね、公開される直前だったので、佐村先生はですね、まあなかなか不満のありそうな、不満つうほど不満ではないんでしょうけど、やっぱり原作と違いますね、みたいなことをおっしゃってましたんで、まあそれなりかなと思ったらそれなりでしたね。劇場で僕は見ましたけども、それなりでした。まああれはもうやっぱり三池監督のね、プロ監督としての予算通り、納期通りにきっちり上げるっていう仕事だったなと。そういう意味では見る価値があったかななんて思いますけども。ファンの気持ちを納得させてくれるようなものでは当然なかったな、という感じでしたね。この次のダブルミンツはですね、期待できるんじゃないかなと思っているので、またその映画を見たときは、ポッドキャストで語るか、ブログの方で書くかしようかなと思ってます。でもね、もう近々なので楽しみですね。あすみこ先生のことは喋り出すとね、もうずっと喋り続けちゃうと思うんで、無理やり次行くんですが、で、あとですね、もう一人好きな人がいまして、キー・カンナ先生っていう方ですね。キー・カンナさん。まだね、単行本自体は3、4冊といったところのようですけども、この方はですね、また絵が達者な方なんですね。どうやら、元々はアニメーターだったんでしょうかね。アニメ業界で作画をご経験あるような方らしくてですね。もう背景から人物から、とにかくもう線がこなれててこなれてて、新人の絵とは思えないっていうような抜群の画力をお持ちです。で、まあ絵だけではなくて、物語そのものもですね、なかなかこう人間の内面を丁寧に描いていて、読み応えのある作品が多いので僕大好きなんですけども、 あと背景の書き込みなんかも凄まじいですね。ちゃんとこう背景を描ける人っていうのは世界に気を配れてるなーっていうふうに思うので、僕はとても好意的に見てしまうんですけども、この紀伊環那先生の作品はそういった部類ですね。背景の描写とか、まあ空気感でしょうかね、の描き方がまあとにかく丁寧で、もう大好きです。なかなかここまで描ける漫画家さんっていないと思うんですけどもね。で、共通するってことでもないかもしれないですけど、作品の中でいわゆるセックスシーンだとかエロ描写、濡れ場なんかが比較的少ない方なんですよね。まあ、あすみこ先生の作品には濡れ場ばっかりの短編集みたいなものもあるんですけども、どちらかというとそういったシーンが最終目的っていうと変ですかね、最大の目的であるっていうような作品性ではないんですよね。あくまで物語であったり、笑いであったり、世界観であったりというところが主軸にあって、その一部の要素としてボーイズラブ、同性愛が描かれているというような印象のものです。まあもちろん、他の作家さんのね、ものの中には、まあこれエロ本かなと思うぐらいのエロ描写が強烈なものですとかもあるんですよね。それは作品の幅としていろんなものが存在しているので全然いいと思うんですけども、まあ僕もそういうものも買って読みはするんですが、まあどうしてもハマれないっていう感じなんですよね。まあ僕は男なので、まあそういったエロ目的のものを何かしら手に入れようとするならば、いわゆる男向けのエロ漫画ですとか、代替品が存在するわけなんですよね。BL でエロを最終目的、最大の目的として読む必要もないっていうのが僕にしてみるとあるわけなんですよね。それはそれで読まれる方がたくさん多くいらっしゃることも知ってるんですけども、僕としてはエロ以外のものをBL 作品で楽しむっていうところが魅力を感じる部分なんですよね。僕はBL 作品をファンタジー恋愛小説じゃないな、ファンタジー恋愛漫画のような形で読んでるんですよね、感覚としては。なんで、どちらかというと、エロというよりは恋愛の部分にフィーチャーしたものが楽しめるかなという感じなんですよね。なんでエロコンテンツとしてはほとんど見てないです。で、まあ僕もね、まあそれなりにいい歳のおっさんなもんですから、直球でエロ、まあセックスシーンとかですよね、なんかを描かれる、そういった直球エロなんかよりも、より巧みな語り口とかですね、より巧みな演出とかで、直接的なエロを描かずとも表現されるエロティックな部分とか、そういったものの方が楽しめるんですよね。なかなかこう言葉で伝えにくいところなんですけども、直球じゃないのに陰微な感じがするっていうようなところに、こう作家さんの工夫だとか、創作意欲なんかを感じるんですよね。そういったものももちろん好きだったりはするんですけども、BL についてはそういったひねりとか作家性の部分に強く惹かれるんですよね。で、商業 BL の話をしてきましたけども、じゃあ同人の BL とかはどうなのかっていうと、まあ、ほとんど読んだことがないですね。手に入れたことがないというか、まあ、何冊かは持ってるんです。10冊未満ですね。ただこれも、贔屓にしてる作家さんがいるとかっていうよりは、まあ、試しに買ってみるかっていうような程度の温度感で買ったんですよね。で、まあ、僕まだ同人誌の選球眼がですね、全然甘いもんですから、なんていうかいい作品に出会ってないんですよね、多分ね。で、当然ながらって言ったら失礼なのかな、商業 BL 作品に比べるとどうしても見劣りしてしまう感じがして、ちょっとこう食い足りない感じを感じてしまったんですね。もしこんな素晴らしい BL の同人誌があるぞっていうことをご存知したら、ぜひ教えてほしかったりもするんですけども、蔑んでるわけでも、こう、馬鹿にしてるわけでも全然なくて、いいなと思えるものにまだ出会えてないもんですから、どうしてもこう、自分で開拓するには時間とお金がかかるのでね、なかなかそこが今難しいんですよね。ちなみに僕は同人即売イベント、まあ、いわゆるコミケ的なやつですよね、に、行ったことが1回しかないんですよね。その1回というのが、BL を好きになってから、行きました。刀剣乱舞のオンリーイベントだったんですね。一発目がオンリーイベント、しかも刀剣乱舞と。 もうほとんど女性ですよね。会場で、僕以外の男性はですね、係員以外で見たのは二人ぐらいでしたね。あとコスプレイヤーの男性はちょいちょいいましたけども。なんで僕はどうせ時間が余るなと思ったので、カメラと三脚を持って行ってまして、コスプレイヤーの方々の写真をたくさん撮ってましたね。皆さんなかなかポーズを撮ってくれるので、僕も楽しめたんですけどもね。まあ、オンリーイベント行って分かったことは、情報収集してから行かないと、ああいうものは、どこで何買うかわけわかんないですね。もう何を今更言うとんねんと、こう、お叱りを受けそうですけども。まあ、そういうのね、行ったこともなかったもんですから、まずは行ってみようっていうね、軽いノリで行ったんですよね。何事も経験じゃわいという。準備してから行ったんじゃなんか遅いような気がしたんで、行こうと思った時にスッと行ったんですよね。妻子ある身でありながら、刀剣乱舞のオンリーイベントに一人で行ったと。楽しかったんですけどね。で、まあ、そこで数冊買ったりとかもしたんですよ、同人誌を。でもまあ、愛は感じるなっていうぐらいの感じですね。今後もその同人作家さんを追いかけようっていう気持ちにはなかなかなれなかったんですよね。あとはあれですね、直接的な BL じゃなくても BL 要素のあるっていうんでしょうか、まあ、刀剣乱舞をはじめとするBL 要素を感じるゲームタイトルなんていうのもちょっと手を出したりもしました。ですが、あんまりこれらはハマらなかったですね。いわゆる女性向けのコンテンツっていうのはなかなか多いんですよね。今、例えばスマートフォンアプリなんかでも、アンサンブルスターズだとか、夢100とかね、A3 とか、なんか女性向けのイケメンがたくさん登場する、コンテンツってあるんですけども、まあ、これらを材料に BL 妄想でワッショイワッショイするっていうのも楽しそうなんですけど、いまいちハマんなかったですね。ゲームで BL もののね、面白いものがあったらプレイしてみたいなと思ってるんですけども、今のところまだ遭遇してないですね。どなたかからの垂れ込みをぜひお待ちしてますっていう感じではあります。あ、そうそう、サイトの方にね、一応メールかけるようなフォームは置いてるので、そっからメッセージなんか送ってもらえたら最高なんですけどもね。まあなかなか来ないと思うので、あんまり言ってこないとショックなんで言ってなかったんですが、そういった垂れ込み情報をもしいただけるならそちらからぜひ送ってください。あ、ツイッターとかでもありがたいかもな。ハッシュタグ、歪みの世界とか。まあめったにエゴサーチしないんで、ちゃんと拾えるかわかんないですけども、ハッシュタグ、歪みの世界なんかで、ご意見など書いていただけたら、めちゃくちゃ喜ぶと思いますね。でね、こんだけ BL の話をしてきて、まあ一番最後に言っとこうかなと思うのは、僕自身はですね、性癖としては完全にストレートなんですよね。実在の男性に性的な魅力を感じたことは一度もないんですよ。まあ、完全に性的な意味では女性にしか魅力を感じないです。まあ結婚もね、してますし、子供も作ってますし、全然女性が好きです。ただまあ男性、そうですね。C さんもそうだったんですけども、男性の友達で一緒にいて楽しいから大好きっていう人はもちろんいるんですよ。そういう人はもちろんいるんですけども、まあ BL 的な視点で見てる方は当然そうではなくって。ただね、僕小学校ぐらいの頃から、大体、小学校、中学校、高校みたいなこの、学校が変わる単位でですね、一人、むちゃくちゃ仲のいい男の友達ができるんですね。で、学校通ってる間もその男の友達とばっかりずっといるみたいなことが多かったんですよ。あ、高校の時はそうでもなかったかな。高校の時はそうでもありませんでしたね。小中で高校はみんなで仲良くで大学は、実際 C さんといろんなとこずーっと遊んだりバンドやってらしてましたね。で、大体のケースで男の趣味がいいとその時の彼女とか女友達から言われるんですよね。僕なかなかかっこいい男の人と仲良くなることが多かったんですね。なんでまあそういった女性的なものとか女性的な、エンタメというものが、まあ、好きだっていうことと、まあ、BL を男の視点で楽しんでいるというところのお話ですね。まあ、今後はBL の映画とかですね漫画で素晴らしいもんなんかを紹介したいと思うんですけども、この辺はね、なかなかね、二人以上で喋ることが 難しそうなんですよね。というのも、まあ、BL 作品を語るとなると、おそらく女性のね、愛好家の方、まあ、知り合いなんかでもいると思うんですが、と喋れるといいんですけども、BL の話を女性がするっていうのは、それなりにハードルの高いことのようでして、まあ言ってみれば自分の性癖だとか、性的な好みみたいなものをさらけ出す行為でもあるので、なかなか難しいみたいですね。女性同士でもなかなかその話ってしにくいっていうようなことを聞きますんで、男のおっさんである僕とね、喋ってくれる人がいるかなとちょっと疑問ですね。はい、つうわけで、今回は BL のことをさらっと喋ってみました。まあ BL っていうか、中村あすみこ先生が大好きですっていうことを言う回でしたかね。とにかく大好きなんです。今度ちょっとね、中村あすみこ作品のここが好きだっていうようなことをも喋ってみたいなと思うんですけどもね。ここが好きっていうことを延々喋るだけなんで、他の聞いておられる方にとって楽しいかどうかはちょっと怪しいですけどもね。好きなところがたくさんあるので、それはそれで喋ってみたいなと思いますね。はい。というわけで以上、僕が好きな BL 作家の方々でした。ちょっと30分には収まらなかったですね。あすみこ先生のことちょっと喋りすぎた感じですかね。まあ、次はあすみこ作品オンリーっていうのを撮ろうと思ってるんでね。あすみこ先生がお好きという方がもしいらっしゃったら、ぜひ聞いてください。まあ、僕は好き好き言うだけなんで、うんうんって言ってもらえるかなと思いますね。また次回は、C さんに登場してもらいたいなと思ってたりするんで、都合がつけばね、出てくれるかなと思います。はい、今回はそんな感じです。またよろしかったら聞いてください。ありがとうございました。時が過ぎ、なりゆきを始め